今日の御言葉は申命記16章1節から8節までです。申命記16章1節から8節。アビフの月を守り、あなたの神主に杉越の生贄を捧げなさい。アビブの月にあなたの神主が夜のうちにエジプトからあなたを連れ出されたからである。主が皆を住まわせるために選ぶ場所で、羊と牛を杉越の生贄としてあなたの神主に捧げなさい。それと一緒にパン種を入れたものを食べてはならない。7日間はそれと一緒に種を入れないパン、悩みのパンを食べなければならない。あなたが急いでエジプトの国を出たからである。それはあなたがエジプトの国から出た日をあなたの一生の間覚えているためである。7日間はパン種があなたの領土のどこにも見当たらないようにしなければならない。また第1日目の夕方に生贄としてほふったその肉を朝まで残してはならない。あなたの神主があなたに与えようとしておられるあなたの町囲みのどれでもその中で杉越の生贄をほふることはできない。ただあなたの神主が皆を住まわせるために選ぶその場所で、夕方日の沈む頃、あなたがエジプトから出た時刻に杉越の生贄をほふらなければならない。そしてあなたの神主が選ぶその場所でそれを調理して食べなさい。そして朝自分の天幕に戻っていきなさい。6日間種を入れないパンを食べなければならない。7日目はあなたの神主への清めの集会である。どんな仕事もしてはならない。アーメン。お祈りをします。愛するイエス様、あなたこそほふられた杉越の子羊。私たちはあなたの血潮により罪清められ、あなたの血潮の印がつけられて、滅びが過ぎ越す印が与えられ、他の世の者たち、この血潮の赤い印のついているうちから出ている者たちは滅びが追いつき、しかし血潮の赤い印のうちにいる私たちには滅びは追いつきません。どうかしよう、私たちにこの誠の杉越の子羊になるイエス様を今日しっかりと覚え、このイスラエルに与えられた大切な祭り、杉越の祭りと、またパン種を入れない祭り、この意味を悟ることができますように、どうかこれからの時をあなたが導いて、この語るしもべの唇を清め、思い心を清め、体を整えてください。そしてこれを聞く一人一人、この御言葉の命に預かる一人一人の耳を清めて開いてください。しっかりと耳をあなたの宮の角口に打ち付けて、耳を持ってあなたに捧げることができますように、どうか今生徒たち一人一人を祝福し、幸いで満たしてください。これからの被災をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。申命記の16章はですね、年に3度行われるユダヤの三大祭り、それについて記されております。そして今日の箇所はですね、 アビブの月に行われる祭り、アビブの月というのは、あちらでは第1月、太陽暦に換算しますとそれは3月から4月までの間です。この月に、3つの祭りがあります。まず1つが杉越の祭り、2つ目が、パン種を入れないパンの祭り、3つ目が、初穂の祭りなんですけども、今日は特に、杉越の祭りとまたパン種を入れない祭りについて見ていきます。まあ、最もですね、この杉越の祭りと、パン種を入れないパンの祭り、これは、たまに、ね、セットとして、まあ、時に混同して、扱われる時があります。この杉越の祭りというのは、第1月の14日にの夕暮れに、その杉越の子羊をほふってそれを、その夜食べる、まあ、そのような祭りなんですけども、でこのパン種を入れないパンの祭りは7日間祝われるものでして、この杉越の、子羊を食べたその日を起点として、まあ、7日間、そのパン種を入れないパンを、食べて、そのように過ごす祭りですけれども、このアビブの月の祭り、これをですね、主は、年の始めとして、起点として、扱うほどにこの月を重要な月と捉えました。なぜならこの月、アビブの月に主はエジプトを打ってですね、エジプトからイスラエルの民を脱出させたからです。そしてこの月を特にですね覚えて、でその、月を覚えるためにこの杉越の祭りとまたパン種を入れないパンの祭りを制定されました。この杉越の祭り、これはユダヤにとってだけでなく全世界にとって、皆さん一人一人にはもうとってとても重要な祭りです。この祭りはどういう祭りか、まあ、かいつまんで説明しますと、この第1の月の14日に、子羊を、まあ、取っておきます。その子羊は1歳のオスの、傷のない子羊でなければなりません。あるいは、親ヤギです。それをですね第1の月の10日から、その子羊あるいは親ヤギをよく見守ります。4日間見守るんですね。そして14日の夕暮れ時にそれをほふります、殺します。皆さんちょっと考えてみてください、ね、1歳ぐらいの、子ヤギか、子羊、傷がなくて本当に可愛い盛りの、そういう動物を、ね、4日間見守って、そして第4日目にそれを自らの手で刃で持って殺す。ちょっと心に痛みを覚えますね。あまり殺したいと思いません。でもそれをしなくてはならないんです。14日の 夕暮れ時にそれをほふり、そしてその血をですね、その家の扉の鴨居と門中にそれを塗ります。そしてその扉の内側、血潮を塗られた扉の内側でその子羊を家族みんなで焼いて食べます。その時に煮がなとまたパン種を入れないパンを添えて、急いでそれを食べます。まあ、それが杉越の祭りのに行うことなんですけども、この血潮の赤い印をつけた内側においては命が救われ、その外側においては滅びが追いついてしまう。これはですね、聖書を新約も旧約も全体を通して、本当に流れる一つのテーマです。血潮の赤い印がつけられている人は救われ、そうでない人は滅びる。これは私たちにとってもとても意味のあることです。先ほども父親の賛美を賛美しましたね。この訂正において、礼拝前には特に父親の賛美で私たち自らを清めます。そうです、父親は清めの 印であり、また私たちの罪や汚れを取り除く印、私たちを滅びから救い出し、命を得させる印です。この杉越の生贄は当然イエス様を表しております。イエス様はほふられた子羊として、黙示録の方に、よく出てきますね。バプテスマのヨハネもイエス様を見た時叫びました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。この罪を取り除く子羊、これは旧約においても新約においても特に重要なキーワードです。主はこのお祭りをいよいよ限りなく行うべき祭りと制定されました。それはイエス・キリストを覚えるためです。そして父親によって救われるということを徹底してイスラエルのために教えるためですね。そしてこの祭りを起点にしてですね、パン種を入れないパンを7日間食べる、その祭りも同時に始まります。このパン種を、この7日間はですね、イスラエルのその宿営の中どこにでもそれは見当たらないようにしなさいと言われております。ですからその期間ですね、イスラエルのどこにおいても、パン種は隠してあります。そして、その7日間ですね、パン種は一切なく、パン種を入れないパンを7日間食べなくてはなりません。でそのパンはですね、3節の方を見ますと悩みのパンと言われております。これは苦菜を添えて、そのパンはちょっと苦味を添えつつ食べるものです。皆さんはパン種の入っていないパンを食べたことあるでしょうか。いつも生産式で食べてますね。この天聖においては手作りでもう小麦粉をそのまま焼いた本当に素っ気ない飾り気のない味の種を入れないパンをいただいております。その期間ですね、もうただ純粋に何の混じり気もない純粋なパンをいただきます。パン種がパンに入るとパンは膨らみますね。それでそれは本当に小麦粉の味がするんです。でもそれはですね、よく噛み締めると何度も何度もよく咀嚼するとですね、それはだんだん甘くなっていきます。御言葉はそれによく似ております。御言葉はそのままですと素っ気ないものですけれども、しかし御言葉はですね、よく噛み締めているとそれはよく味わいが出てくるんですね。ぜひこの御言葉はよく見て、よく噛み締めて、よく味わってください。このイスラエルの民は7日間このパン種を入れないパンをですね食べて、その期間、7という数字は完全数です。その7という期間が満ち満ちるまでひたすら、この純粋なパン種の入っていないパンを食べる。そのことによってですね、主の御言葉だけに向き合い、主の御言葉だけをじっくりと味わって、そして世のものから離れて、でそれで、清めを体験するんですね。この主が制定された、杉越の祭りとパン種を入れないパンの祭り、これはなんでこれを守らなくてはならないか、それは3節の後半の方に書いてあります。あなた方が急いでエジプトの国を出たからである。それはあなたがエジプトの国から出た日をあなたの一生の間覚えているためである、要するに覚えさせるためです。あなた方がエジプトから出てきたということを忘れてはならないと。あなた方はかつてエジプトで奴隷状態であった。そこを主ご自身が偉大な力でもってそこから救い出してくださった。そのことを覚えていなさいと。だからこの祭りをいよいよ限りなく行うものとして、それを取り行いなさい、そう命じられているんです。この覚えていなさいという言葉、これは新約の私たちにとっても同じです。この杉越の祭りはですね、新約の私たちにとっては、生産式に相当します。 その生産式においても、ね、そこで覚えていなさいという言葉が、ね、使われます。第一コリントの11章に記されております。第一コリントの11章23節から、ここがですね、生産式のたびに語られる聖典の言葉ですけれども、第一コリントの11章の23節から、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい、ね、私を覚えてですから、イエス様を覚えてこれを行うべきなんです。聖餐式の時、私たちはイエス様を覚えてこれを取り行うんです、ね、イエス様を思い巡らす、イエス様を思い出す、イエス様を覚えるんです。それをイエス様を覚えつつ、ね、イエス様の体、イエス様が十字架上で裂かれた体を思い出し覚えるんです。25節、夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい、ね、アーメン。イエス様の血を思い出すんです、覚えるんです。皆さんのために流されたイエス様の血、皆さんのために裂かれたイエス様の体、それをこれを、ね、いただくたびに、これを飲むたびに覚えるんです。聖餐式において、ね、ふさわしいふさわしくないという言葉が出てくるんですけども、何がふさわしいか何がふさわしくないか、それはですね、人が罪を犯した犯してないではありません。正しい行いをしたしてないではありません。イエス様を覚えているか、それともイエス様を覚えていないか、それです。ですから聖餐に預かるべき時はイエス様を覚えるべき時です。27節の方を見ますと、ね、従ってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ここを読むとですね、結構多くの人たちが勘違いするのが、ね、自分は罪を犯したからふさわしくないと、ね、そういうことではありません。人間誰しも罪を犯しています、ね、私は罪を犯してない、だから聖餐を受けるにふさわしいなんていう人がいれば、その人こそふさわしくない人です。私たちはですから罪を犯しますけれども、その罪を清めてくださる主イエス様を覚えているかどうか、それこそが、ね、ふさわしいかふさわしくないかの分かれ道です。私たちは罪を犯しました。でもイエス様の血潮によって清めていただき、イエス様の血潮を塗られた私たちはその罪の処罰を免れます。そのためにこそイエス様は血潮を流してくださり、肉体を裂いて私たちに救いの道を開いてくださった、そのことを覚えているかどうかです。だから私たちはイエス様を覚えるべきなんです。イエス様が流された血を、イエス様の裂かれた肉、イエス様が十字架上で受けられた悩み、悲しみ、苦しみ、それを覚えながら、罪許されたことの幸いをかみしめながら、その幸いを味わうべきなんです。だから聖餐式は罪を犯している人こそイエス様を覚えていただくべきなんです。主は、ね、杉越の祭りを制定されました、この杉越の祭りについて、ね、出エジプト記にありますし、また、レビ記の方でも、確かありましたね。そして申命記の方でもあります。もう杉越の生贄を守りなさい、 これは、もう3度目、まあ、もしかしたらもっとかもしれませんけれども、本当にモーセも再三にわたってこの祭りを執り行うように、これを命じております。それはいよいよ限りなくこのほふられた子羊というお方、イエス・キリストというお方、ほふられるということ、血を流すということ、血の印に預かるということ、血潮の印の内側にいれば助かること、血潮の印の外側にいるのであれば滅んでしまうこと、これはいよいよにわたってとても重要なキーワードです。イエス様の流された血、それによって私たちは救われました。イエス様のその贖いの印の内側にいることによって私たちは滅びを免れます。だから、ね、主はこの過ぎ越しの祭りを特に重要なものとして制定されたわけです。そしてこれはですね、主が定められた場所で、主が定められた時刻でそれを行うべきだと、16章6節において命じておられます。主が特に、ね、選ばれた場所、それは、エルサレムでした。まだこの新明記の時においてはその場所はわからないんですけども、しかし、神殿が建った時代、ね、そこはエルサレムです。そしてイエス様はエルサレムにおいて苦しみを受けられました。エルサレムの都の外側に追い出され、そこで十字架に貼り付けられ苦しみを受けられました。そしてイエス様はそこで葬られ蘇られました。そしてこのイエス・キリストの十字架を信じ、イエス・キリストを信じることによる永遠の命に預かる幸い、その救いの福音はエルサレムから始まって、ね、ガレラやユダヤの全土および地の果てにまでその福音は広がっております。だからこの過ぎ越しの祭りは特に重要な祭りであると定められました。そして今私たちはほふられた子羊であるキリストを覚えるべきです。イエス様が十字架上で、ね、苦しみを受けたその見苦しみ、それを覚えるべきです。それを覚えるとき、ね、私たちは本当にその血をないがしろにすることはできません。イエス様の血を、それは人のどんな罪でも清めます。どんな罪でもです。イエス様の血潮によって清められない罪はありません。だから私たちはこのイエス様をいつでも覚えておくべきです、ね、そうか、救われたんだ、もう罪に定められないんだ、ラッキーということで、じゃあ罪を犯そうではないか、そんなことはですねとても思いません。イエス様が十字架上で苦しめられたその苦しみを思うに、流された血を思うに、とてもそんなないがしろにはできないことですね。どうか皆さんは日々イエス様を覚えて過ごしましょう。イエス様が十字架上で流された血を、裂かれた体、それを覚えつつ日々歩み、そしてイエス様をますます重んじて、イエス様を敬い、そしてますます命に入っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様、あなたが十字架上で身体を裂いてくださり、血を流してくださって、そして私たちの身代わりに苦しみを受けられたことを感謝いたします。そのあなたの打たれた鞭によって、あなたが打たれた打ち傷によって私たちは癒されました。罪許されました。清められました。どうか私たちはいつでもこのイエス様の血を私たちの思い、心に塗り、また私たちの家の門口に塗り、私たち自身に塗って、そして滅びに対しては過ぎ越し、またあなたの命に入れられて罪清められ、永遠の救いへと入る。主よ、どうかこの尊き福音を本当に多くの人々に伝えることができますように、またそれを日々覚えて 尊くあなたを覚えつつ歩んでいく私たちでありますように、今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、十字架上でほふられた子羊である主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。